タイフって頑張って配信してもなかなか聞かれないから YouTube の方がいいかなと思っている、そんなあなたに聞いてほしい、久々に YouTube を撮影して感じたスタイフの魅力ということについてお伝えしていきます。この放送は37歳で業界未経験からアパレルブランドを立ち上げて今年で8年目の私が、やりたいことは何歳からでも形にできるというメッセージを伝えるために日々の試行錯誤から見つけた気づきをお届けしております。ということでですね、今日の冒頭は結構こうスタンド FM をですねされている方の多くが感じる悩みの一つではないかなと思っております。でやっぱり私が客観的に見てですね、全然できていないんですけども、やっぱスタイフを伸ばすには、伸ばすために必要なことはやっぱりこういろんな人の配信を聞いて、あのいいなと思った配信に対してはやっぱりこうしっかりコメントを残していくことでこう広がっていくのかなっていうのはすごい感じますね。あの私それやってないんで多分そんな伸びないのかなと。まあそうは言ってもね、あの本当日々コメントをいただいたり、あのいいねをしていただいている皆様もねいらっしゃるんで、あの本当ね、こう人の配信あんまり聞いてないっていう割には、一応あの実は聞いてるんですけどもコメントできないんですよ、やっぱりあのっていう言い訳を言わせてください。あのしれーっと聞いてます。あの私がいいねを押されてる場合、あでもねいいねもね移動中とかに聞いたりするんで、で沖縄って車移動多いじゃないですか。あとあの、ま、ランニングしながら聞いたりするんで、結構ランニング中必死なんですよ、走るのっていう、ま、言い訳をありつつ一応聞いてるんですよ意外に。でもねやっぱコメントした方がやっぱりコメントされたら嬉しいから、やっぱ相手のね、コメントしてくれた人の配信も聞きたくなりますよね。なりますよ。こう人間心として。人間心。人の心としてですね。なるので、それができることが、私はスタイフを伸ばすっていうのでも必要なこと。でもそれをもう地道にやっていくしかね、ないんですよね。本気でスタイフ伸ばそうと思ったら、まああとは他の媒体、まあね、この多くの方が言ってるようにインスタだったり X だったりスレッズだったり、そこに貼って、まあ、あとはブログノートに貼って、そこからも聞いてもらうみたいな、まあ、いろんなところからの連携することが必要なのかなっていうのは思うんですけども、ただそんな中ですね、だから YouTube やった方がより伝わるんじゃないかな、ね、伝わった時のなんだろう影響が大きいんじゃないかなって思うことってあると思うんですね。あとは、まあ、スタイフで結構ね、まあ、これだけ話せてたらだったら YouTube いけるんじゃないって思ってる方にですね言いたいことがありまして、私久々に、しかも本業では昨日の配信でもちょこっと言ったんですけども、まあ、自社のブランドを PR する、本気でね PR するときには一応 YouTube 動画撮るんですよ。まあ、テロップとか入れないんですけども、まあ、一応一通り撮って配信するんですけども、1ヶ月ぶりぐらいに YouTube 撮ったんですよね。そしたらですよ。で、そしたら予想以上に、このなんていうんですかね、あーとか、とか、っていうのがね、めちゃくちゃ多かったんですよ。これ一応私最近自分の放送を聞き直すようにしているんで、このスタイフですね。スタイフではそんなにとかですね、って言ってないと自分の中では思っているんですね。言ってないはずです。聞いてたら、それを意識するとか、で、とか、って結構編集してる時に聞いたら耳障りなんですよね。で、それを、おととい動画を編集して、カットしていたんですけども、なんだろう、それをね、カットしてるときに思ったのが、やっぱスタイフの方が気軽に喋れるんですよ。やっぱ YouTube って動画じゃないですか。やっぱこう、自分の、私インカメで撮ってるんで、こう、映像が見えるってなったら、緊張しますよ。緊張してですね、やっぱ考えながら話しちゃうんですよね。だからそこがやっぱりスタイフと YouTube の大きな違いで、やっぱスタイフの方が本音出やすいですよ。 YouTube は今の私レベルだと出にくい。それがね、もしかしたら毎日こう YouTube でも動画回して撮ってたら、もしかしたら慣れるのかも。まあ、世の中っていうかね、人生基本慣れじゃないですか。ランニングもどんなに嫌い嫌いって言ってもね、走ってたらなんか慣れてくるんですよ。まあまあ10キロぐらいだったら、うん、いけるよねみたいな、まあ、こんなもん、苦しいって言ってもこんなもんでしょうって思ってくるんで、慣れたら慣れなんですよね、結局は。なのでもしかしたら YouTube もね、慣れたらとかって言わなくなるかなとは思うんですけども、いかんせんスタイフの方がやっぱり今も撮ってて思うんですけど、気軽にこうリラックスして撮れますよね。だからそこが、でそこから感じは、やっぱりこうスタイフの配信の方がやっぱ本音が出やすいっていうところで、こうやっぱビジネス系の配信とかをしている人だったら、こうポロッとね、本当有益な情報とかってポロッと流したりするはずなんですよね。あ、行っちゃったみたいな。で、あ、行っちゃった、どうせスタイフってそんなに聞かれてないから、聞いた人がラッキーと思えればいいかっていうのでですね、思う、感じで行くのかなっていうのがあってですね、あそこで言うともう全然話違うんですけども、最近メルマガにハマっておりまして、やっぱメルマガの魅力って、開封をこう送った人が選べるわけじゃないですか。なんだろう、あ、これちょっと見てみようかなって。だからメルマガ毎日送られても、なんだろう、こう嫌な感じって別にないんですよね。逆になんかこう頑張ってる、あ、だから木松くん毎日メルマガ送ってきて頑張ってるなっていう感すら与えられるのが、私はメルマガかなと思っておりまして、これが公式 LINE になっちゃうと、やっぱ公式 LINE って通知出るじゃないですか。で、LINE って、なんだろう、こう、結構見ますよね。一日に何回 LINE 見るんだろうっていうぐらい LINE 見るんで、メルマガってメールボックス開かないと見れないから、そんなガンガンメールボックス見なくないですか。私そんなね、なんか、朝というか昼間にちょこっと一回見て、で、夕方に見て、そんな見ないですよ。 LINE の方が絶対見るんで、こう目につくんですよね、 LINE って。まあ、それがいい部分でもあったりはするんですけども、で、 LINE ってなんかこう通知ね、あったら、なんだろう、こうのこ通知を消したいがために開くみたいなのってやる人多いんじゃないかなと思うんで、なんかこうね、これちょっと営業されてる感、LINE、公式 LINE でこうガンガン来るってなると。で、それが、やっぱメルマガだと、それがあんまりないっていうので、で、そのメルマガのやつを結構今、勉強してるというか、情報をいろいろ収集してる中で、送る時間って、LINE で夜の10時に送るって、ちょっと非常識感あると思うんですね。でも、メルマガをこう、ちょっと、ハックしてる人が言ってたのが、こう、内容にもよるんですけども、もちろん、こうなんか、商品紹介するメルマガの内容だったら、6時から8時の間、夕方のがいいけれども、なんかこう、自分の内面、例えば私だったら最近ダイエット頑張ってるんです、みたいなのだったら、10時とか、ちょっとこう一回落ち着いてリラックスしてるときにメールボックスって開くと思うんで、その時にね、見た方が、だからその時に見て、こんな考えしてんだ、みたいな。そこで終わる。別に売り込みがあるわけでもなく、そこで終わる、内容の方が、内容、待ってくださいよ。そういった内容を、夜中にでも送れる。だから、そういった内容を送るんだったら10時とかがいいみたいに言ってて、なんか面白いなって単純に思ったっていう 話でした。後半はちょっとね、私の最近ハマってるメルマガに対する学びをお伝えすると同時に、スタイフってですね、やっぱこうリラックスして本音が言える、そして本音が聞けるっていうところで、いい面があるので、本当ね、あの音声やっぱ伸びると思いますよ。あとはそれどう拡散していくかっていうところじゃないですかね。で、あとね、結構昔の配信でキングコングの西野明宏さんが言ってたのは、やっぱり、まあ、誰でも気軽に配信できる分、めちゃくちゃ面白い配信を見つけるのが大変。なんかそれはね、それはなんかわかる気がするけど、でも今って結構こうおすすめランキング機能とかもあったりするんで、やっぱ なんですか、おすすめに表示される人、ランキング上位の人の配信って結構皆さん面白いと私は思うんですけどね。だからそれを追ってたら、そっからね、こうなんかこうつながっていったりしていったらいいのかなと。あとはやっぱりこう配信しててコメントくれた人のをちょっと見てみるっていうのでも全然いいのかなって。やっぱ自分の配信を面白いと思ってくれる人ってなんか共通点があるから面白いと思ってくれるのかなと思うんで、そういうところからこう広がっていったらスタイフ、楽しさというかがあるのかなっていうので、やっぱスタイフを楽しくしていくためにはやっぱ自分からいろんな人に、こうなんか挨拶回りっていうよりもやっぱこう素直な気持ちをコメントするっていうのがやっぱりこうスタイフを楽しむ上で大事なことなのかなと思いました。いかがでしょうか。ぜひ今日の聞いた感想なども、コメントなどで教えていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございます。